フリートークラジオ
スタートでーす。今年の夏は災害レベルの暑さでイライラが募ってストレス過多に陥っている人も少なくないのではないでしょうか。そんな中、抗ストレス作用で知られる成分ギャバが注目されています。ギャバを配合した食品飲料が増えて、しばらく続きそうな厳しい残暑によるストレスの解消に一役買えそうなんですね。とにかく猛暑に襲われた今年の夏、皆さんも毎日がストレスの戦いだったんではないでしょうか。もう会社に行くのは嫌だ、こんな暑い中家事をするのが億劫というような心理的ストレス、さらに不眠や食欲不振など基本的な機能が損なわれることによるストレスも重なっていったそうです。夏のストレス緩和で注目されているギャバなんですが、こちら天然のアミノ酸の一つで、野菜や穀物、人の体内にも存在しているそうです。体内では脳、脊髄などで興奮を抑える神経伝達物質として働いているそうですよ。イライラして高まった交感神経の働きを抑え、自律神経のバランスを整える、ストレスを和らげ、心と体のリラックスを促す作用がこのギャバにはあるそうです。体内にあるギャバは、皆さんのように忙しくてストレスにさらされている人や高齢者は不足傾向にあって、1日 100mg を目安に食事などから取るのが大事だとか、身近な食べ物にギャバは含まれていて、発芽玄米をはじめトマト、キュウリ、かぼちゃといった夏野菜、キムチや漬物などの発酵食品にも多いそうです。日中に十分なギャバを取ると夜の睡眠の質を良くするという実験データも、寝苦しさで睡眠不足が続く人にも効果が期待されているそうです。近頃ではね、チョコレート、まあよくチョコレートがねギャバ入りなんて出てますけども、それだけじゃなくて乳飲料、醤油など、どんどんバリエーションが広がっているそうなんですが、驚きなのは鳥取県。こちらではギャバライスの生産が盛んに行われているそうですよ。人工的に添加したものではなく、お米の一粒一粒が作り出した成分なので安心安全というお話なんですが、夏バテ対策にしっかりと食べてしっかり眠るのが基本なんですが、こういうギャバなどね、機能的食品をとって、もう少し続きそうな残暑になんとか耐えましょう。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、なんだかすっかりキャンプ大好き人間になってしまった私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第101回のお話は、マジ？メールフォームいつから使えなかったの？前回ね、無事100回の放送を迎えて秋田青森遠征のお話を順調にスタートさせたのですが、ここでとんでもないことが発覚いたしまして、本当にご迷惑をおかけしております。ことの始まりはこうでございます。100回を迎えましてね、第2回糖質万歳キャンプのこともあって、スーギーさんといろいろやり取りをしているうちに、スーギーさんの方からね、メールホームからメール送りましたけど届きましたの一言、え、メールですか、来てませんけどということで、早速自らね、iPhone の方でメールフォームを使って送信したんですよ。ところが何分経っても何時間経ってもメールが届かない。え、 なんで？嘘？わからない。そう。メールフォームからね、送信したメールが届かないんです。テスト送信はね、以前何回かやってたんですよ。ですから、ああ、メールフォームは使えてるなっていうのがあって、あそこにブログの方に出していたんですけど。あ、iPhone だからダメなんだ。なんて勝手にこう決めつけまして。で、帰宅。で、多分これ、パソコンから送ればね、一発だろうななんて思いましてね。まあ、根拠のない自信のもとにテストメールを発信したんですが。同じでしたね。受信簿の方を見ても、やっぱりメールが来ておりませんでした。もう、ガチョーンですわ。だってね、そもそも私、パソコンの知識ほぼありませんから、メールフォーム、どうやって作ったんだっけっていうことから、まず思い出さなきゃいけないということで。で、まあ、FC2 とかいうところのホームページから、そうだそうだ、作ったんだ、つって思い出しましてね。で、そこへ行きまして、暗証番号がないとこれログインできないじゃんっていうことになりまして。いやー、暗証番号ね、英数文字か、なんでね、組み合わせなんだっけなーなんていうことで、いくつか紙に書きましてね。あれかな？これかな？ってやってみたら、なんとかなりましたけども。で、まあそこへ入れたのはいいんですけど、何を直していいやら、すっかりわかりませんで。もう、右往左往。本当ね、もう、こっからどうしようかなと思ったんですが、わからないものの怖さ知らずっていうもので。そうだ。このメールフォームはなかったことにしよう。という判断に追いつきました。ということでね、テスト送信をしまして。ドキドキしながら待っていましたところね、今度は無事着信。いや、よかった。本当によかった。助かった。ということで、ツイッター上の方に、お知らせをいたした次第でございます。やがて、テスト送信ね、何人かのお方にお手伝いいただきまして、本当にありがとうございました。無事に動作確認しております。そんな中で、ビッケさんとね、バジブさんには以前いただいたメールのバックアップがあったということで、再送信していただきましたので、そこで、今回はですね、秋田青森遠征のご報告よりも、こっちの方が大事だろうということで、判断いたしまして、かなり遅いお話になってしまいましたが、ね、せっかくいただきましたメールの方のご紹介会とさせていただきたいと思います。まずね、はじめはいつもいただいておりますビッケさんの方からのメールでございます。こんにちは。メールフォームの件大変でしたね。会社のウェブサイトの管理をしていたこともあり、心中お察しいたします。下記5月21日お送りしたものです。ということで、5月21日にいただいてたものなんですね。それを9月にご紹介ということで、少なくとも5月の段階ではもうダメだったということがこの辺でよくわかるんですが。ウェブサイトの管理もなさってたんですか、ビッケさん。ねえ、ちょっと教えていただきたいなと思うぐらいですが。ほんとこういうのって大変ですね。こんなに大変だとは思いもよりませんでした。ブログに上げてれば大丈夫なんだろうなと思ってたんですが。さて、ちょっとぼやきはこの辺で、本文に入らさせていただきますね。ご無沙汰しております、ビッケです。さて、鉄分たっぷりな黒角さんにはかないませんが、このところ機会があれば駅そばを食べに行っておりますので、そのご紹介をしたいと思いましてメールしております。駅そばですか。いいですね。よくね、ビッケさんのツイッターの方に上がってますけど、駅そばってホームでね、嗅ぐと、なんとも言えない出汁の匂いがたまらないんですよね。さてさて、では本部に戻りましょう。駅そばは、電車に乗る駅、乗り継ぎの駅、あるいは目的地の駅で食べるのが普通だと思いますが、私は電車などには乗らず、バイク等で駅まで行って食べることがしばしばあります。一人で短い時間で食べるにはちょうど良いし、駅の待合室の雰囲気もリラックスできますので、ツーリングでの立ち寄り先としてもおすすめだなと感じています。では、このところ伺ったお店をご紹介します。なお、JR 塩尻駅の駅そばネタは有名すぎる話らしいので、今回は割愛します。ということでございますが。ビッケさんね、お仕事が忙しい方で、よくね、出張行かれていますが、特急あずさとかね、 富士川に乗られている姿を見て、密かに私、羨ましいなと思っているんですが。ね、そうですよね。やっぱり駅そばっていうのは電車に乗る駅、まあ乗り継ぎ駅っていうのがほとんど。ね。あ、あとあれか。飲み会の帰りか。そういうのがね、ほとんどですけども。バイクで食べに行く駅そば。これもいいですね。確かに駅前広いですもんね。あ、これちょっと私も真似しようかなと思いますが。一人で、短い時間で食べるにはちょうどいい。確かに。すぐ出てきますもんね。で、駅の待合室の雰囲気もリラックスできるということで。これ、一ついいなと。いい趣味だなというふうに思いまして。なおかつ、実はですね、うどんではなくて、そばをすると、糖質制限にもなるのご存知でしょうか。ということで、これちょっと私もね、糖質制限ツーリングで、ちょっと立ち寄り先として、頑張ってみたいと思います。で、JR 塩尻駅の駅そばネタ、ちょっとこれね、私ピンときませんので、ちょっとこの後検索して調べたいと思いますね。では、また本部へ戻りたいと思います。JR 中央線の茅野駅の駅そば、白樺さん。駅の待合室の隣に4名ほどが立ち食いできるお店。事前のネット情報では何やら40円くらいだったが上乗せすることで特上そばをいただけるとのこと。長野のそば粉を多めに使った生そばのようです。私がいただいたのは特上信州鹿肉そば。お肉たっぷりというわけではありませんが、山菜の合間に鹿肉が盛り付けられ、旨味が溶け込んでいる美味しい一品でした。茅野駅周辺にはバイクを止めやすそうな場所が少なく、ちょっと苦労しました。でも食べて納得の一杯でした。次は JR 東海の身延線身延駅の駅そば。こちらは営業時間が短いお店です。11時から14時の営業で、火曜日と木曜日は定休日のようです。なんたって、かけそばが270円。やはりこれくらいのお値段でいただきたい。でも、天ぷらそばを頼むと、その場で揚げてくれるんですよ。その都度。あれがまたいいんですよ。つきり置きしていない感じです。今回ご紹介している中では、おつゆが一番濃いめでした。次にご紹介するのは、JR 中央線の小淵沢駅の駅そば、丸政。丸政さんは、駅そばというよりも駅弁の方が有名かもしれません。東京駅などでも丸政の駅弁は販売されています。地元ではよく知られたお店です。丸政さんの駅そばは、小淵沢駅だけでなく、韮崎駅、甲府駅にもあります。韮崎駅の丸政さんには近すぎてまだ行ってないのですが、小淵沢駅も甲府駅もおすすめです。少しばかりお店によってトッピングが違うようです。小淵沢駅ではやはり鹿肉のトッピングの駅そばをいただきました。おつゆも美味しく。茅野駅の白樺さんより少し甘めの味付けです。隣が待合室なので座って食べている方もいましたね。もともとは小淵沢駅だけでの営業だったと思うのですが、このところは甲府駅の北口と南口にもお店があり、出張の電車に乗る前に寄っています。甲府駅近くの2店舗は丸亀製麺のように天ぷらは自分でトングで取ってきます。山賊焼きという唐揚げに似たのがボリュームたっぷりでいつもいただきます。少しニンニクが効いているので会議の前には注意が必要なのですが、2度ほど我慢できずに食べちゃいました。甲府駅北口の丸松さんでお蕎麦をいただいているときは、大概駅員さんと並んですすっています。この意味でもなかなかない光景ですね。さて、長くなりましたが、出張などの折、その地元の駅そばにトライしていきますので、またネタが溜まってきたらメールします。ということでした。さて、ビッケさんね、3店舗教えていただきましたけども、この3店舗ちょっとね、詳しく見てみたいと思うんですが、まず茅野駅のね、白樺さん、4名ほどが立ち食いできるお店ということで、これいいですね。このぐらいがやっぱりね、立ちそばじゃないね、駅そばにはね、ちょうどいいスペースですよね。 確かに最近ゴロゴロバッグがあるんでね、まあ大きい方がいい、広い方がいいのかもしれませんけども、でもね、こう、やっぱり駅そばはこう、狭いようなところでガツガツ食べるっていうのはいいんじゃないかなと。時間を気にしながらね。それが一番いいですよ。やっぱりこのぐらいのね、人数がいいでしょう。そして40円ぐらい上乗せすると、特上そば。ね、普通、駅そばってもう茹でてある麺をね、茹で直す、お湯通しするだけなのに、この特上そばがあるっていうの。これなんか魅力的ですね。そば粉を多めに使った生そばということで。これね、本当に、この地の駅、ちょっとね、そば好きなわけではないんですが、ちょっとこれ、そそります。なおかつ、特上信州鹿肉そば。ね、お肉たっぷりってわけではないですけど、山菜の合間に鹿肉が盛り付けられるということで。鹿肉のね、お蕎麦。これは聞いたことがないですよね。吉田のうどんではほら、馬肉じゃないですか。ね、まさかの鹿肉。ね、この辺はちょっと知りませんでした。ちょっとこれ、鹿肉のね、この旨味が溶け込んでいるっていうのが、もう、すごくそそられますね。はい。実はちょっとね、2年前、職場の旅行で、諏訪湖の方へ行ったんですよ。もっと知ってれば、これ寄ってもよかったかなっていうような気もしますけども。で、地の駅周辺、バイク止めやすそうな場所がないっていうことでしたけども。まあ、その辺はね、うまくやりましょう。納得の一杯ということでございますんで、特上信州鹿肉そば。ね、まずこれを、美味しそうだなということで、これもチェックさせていただいて。次が、身延線の身延駅。これ11時から14時ですか。ちょっと厳しいですね。しかも火曜日と木曜日定休日。やる気あるのかっていうような気がしますけども。でもね、やっぱりかけそば270円。これ魅力ですね。確かにね。昔って言うと変ですけど、私小学校の頃かけそばで100円でしたからね。まあそれっていつだよって感じですけども。かけそば270円は確かに魅力。で、まあ、身延線だからしょうがないのか。そんなにね、お客さんも多いわけじゃないでしょうし。で、身延もね、そんなに今はっていう感じですもんね。あ、でも、ゆるキャン、身延が舞台になったんですっけ？ちょっと一瞬。なんか駅前かなんかがね、お土産かなんかで。それから言えばね、女子が来てもいいのかなと思いますけど。で、ここがいいところは、天ぷらをその場で揚げてくれてるってところですね。いいですね。普通ね、作り置きしてダダダダダって置いてあるのが普通ですけども。ひどいところなんとね、あれですよ。車で運んでるの私一回目撃しましたからね、かき揚げを。お前それはねえだろうと思ったんですけども。これ、いいですね。ただちょっとこの定休日がね、週2日あるの？火曜日と木曜日。これちょっと厳しいなっていう感じですけども。で、おつゆが一番濃いめということでございますね。うん。この間、NHK の番組なんですけども、チコちゃんに叱られるですっけ？あれ見てますか？関東が味が濃くなったのは誰のせいっていうのでですね、徳川家康のせいらしいですよ。なんでも徳川家康が関東に来た時に、沼地のどうしようもないところだったんで、大改造したっていうのは有名な話じゃないですか。それで大工さんをね、大工さんじゃないか、妊婦を雇うのにね、頑張ってもらわなきゃいけないっていうことで、味を濃くしてご飯をいっぱい食べてもらおうっていう風にしたために、関東は味が濃くなって。また逆に関西はね、デッチさんを家に入ってるわけで、ご飯ね、3食ついてるわけですよ。で、そのデッチさんがご飯を食べ過ぎるといけないってんで味を薄くしたっていうんでね、ほんまか嘘かっていうのはちょっと微妙なところなんですけども。だから関東は味が濃いんだなんて出ておりましたけど。そうすると、身延の山ん中、やっぱりあれですかね、お寺の関係ですかね。で、ご飯を食べられるようにっていうことで、おかずがね、だっておっしゃってて、肉とかないでしょうから。ですから味が濃くなったんでしょうか。おつゆが一番濃いめというと、私、非常にそそられております。で、最後が、小淵沢駅の丸政さん。丸政さん、駅弁の方が有名。確かに駅弁有名ですね。元気かいでしたっけ？なんかテレビ朝日の番組でキンキンがなんかやりましたよね。丸政さんのお弁当ということで、確かに東京駅でもよく売られておりますね。で、こちらの駅そばは、ニラ先と甲府にもあるということで。まあ、ビッケさんね、お住まい、またお仕事先の関係で、ニラ先は近すぎてということですけど。小淵沢と甲府がおすすめということですね。小淵沢も鹿肉のトッピングの駅そば。 おつゆも美味しくと、少し血の駅の白樺さんより甘めの味付け。ふむふむふむっていう感じで。隣が待合室などで座って食べる方もいるということでございます。実はですね、私、言いたいと思っているのに、まだ言ってない。毎回思っているのになぜ行かないんだっていうところが一箇所あるんです。小渕沢の駅から出たところにですね、小海線という線があるんですけど、一番ね、JR の一番高いところ、標高高いところを通って、小渕沢から、小諸まで行くところなんですけども。で、小渕沢を出たところに大カーブがあるんです。南アルプスを背景にっていうんでね、毎年写真を撮り行こうと思いつつも忘れているという小渕沢。これいいことをお聞きしましたんでね。朝ごはん用にちょっと小渕沢で、鹿肉のトッピングの駅そばいただくことにしましょう。待合室でそばをすすっているオレンジ色の帽子は私ですということになるかと思いますが。で、あと甲府駅のね、この2店舗。丸亀製麺のように天ぷら自分で取れるっていうところで、山賊焼きですね。山賊焼き知ってますよ。あれ美味しいですよね。で、山賊焼きをこう入れるんですか。これ最高じゃないですか、きっと。たまらんでしょうね。我慢できないですよね、あれね。多分あの匂いもね。まあでも、それでなおかつ北口では駅員さんと一緒に食べれる。こんなことはそうそうないですね。これはぜひぜひっていう感じがいたします。今度は駅そばツーリングですね、これ決定して。まず一番最初に、小渕沢で、朝ごはんを食べて、大カーブで写真を撮って、で、身延線の身延に合わせて行って、締めが、甲府で、山賊焼きで、三食いかがでしょうか。ビッキーさん、付き合っていただけますか。お腹満杯とは言わせませんからね。まあ3杯ぐらい大丈夫でしょう。ね。本当はいつもね、いろいろなところでお話をいただいたり、以前はね、一番驚いているのは上海でしたっけ？リニアモーターの画像を送ってもらったりね、いろいろしていただいたりして、本当にありがとうございます。またぜひ、出張の折、駅そば、いいのがありましたらお知らせいただきたいと思います。本当にありがとうございます。そうそう、JR 塩尻駅の、駅そばネタって、ちょっと調べさせていただいたら、あれですね、桔梗屋さん。すんごく狭いってやつですね。これ、塩尻駅だったんですね。私、どこの駅なんだって、いつも駅の方をちゃんと見てないでね。うわ、すんげえ狭いなと思って見てたんですけど。なんでも、店内は、改札内からだと二人っていうことで。改札の外だと結構広いっていうところらしいですね。これ、二人は狭いですよね。確かにね。入り口の方もめちゃくちゃ狭くって。これね、これ合わせて見るだけでいいですね、ここはね。実は、塩尻の駅は、駅そばツーリングには行かないようにしましょう。でも、3駅のね、駅そばツーリングは、ぜひぜひ、ということでございますけども。ありがとうございました。では、続いては、もう一つ。こちらもね、7月の終わりにいただいたようでございます。本当に申し訳ございません。バジブさんからいただいたメールでございます。では、内容。黒子さん、こんにちは。愛車の忍者 ZX6R にまたがる千葉のバジブでございます。第2回糖質万歳キャンプインふもとっぱら、題名がわからないので作っちゃいました。と、フリースタキャンプフェス in 美山京都、お疲れ様でした。ということでございます。そうなんですね。ふもとっぱら、あれは第2回糖質万歳ではございませんでして。すいません。あれは本当に黒額と富士山を見ようっていうだけで、本当に V トークとは関係なく作ったもんですから、ちょっとね、いろいろな面でご迷惑をおかけしたのと、がっかりさせたところがあったのかとは思いますが、第2回糖質キャンプの方はまたね、番組の終わりの方でご紹介いたしますけど。でもね、バジブさん両方来ていただきまして、本当にお疲れ様でございました。ふもとっぱらでは夜勤明けで体調も万全ではない中、ご苦労様でしたということでございますけども。ねえ、夜勤明けなんで、本当に、がっつり飲んでしまいまして、翌日起きれませんで、申し訳ないです。さてさて、また本部の方へ。フリースタイルキャンプではゼロベースに着いた途端、オイラに悔しかったです。もうちょっとで完食だった。味噌汁があればいけました。ん？何？そうです。黒岳さんのつぶやきに調子に乗って書いたつもりが、それを見て本当に言ってくださった。しかも言ったこともないのに大盛りを注文。 写真、ブログに載せていただけると思うので、普通のおっさんが食べれる量ではないということだけは間違いないです。そんなことをすっかり忘れているオイラは、マジで言ったんですか？お店はご存知だったんですか？その返しに、バジブさんが教えてくれたから、適当につぶやいたことでしたが嬉しかったです。感動しました。その償いといった大げさですが、オイラのネタ帳を添付しますのでご活用くださいませ。ちょっと古いので行く前に確認してください。それと10月のキャンプにも車ではありますが、ぜひ参加させてください。よろしくお願いします。乱文多文失礼いたしましたということでございます。ね、バジブさんどうもメールありがとうございました。紹介遅くなっちゃってね、すいません。でも本当にね、これね、バジブさんがね、教えていただいてくださったからこそ、三藤食堂行けたんですよ。あれね、なかったら本当お昼ご飯はね、牛丼になってるところだったんです、今思えば。逆にあれは本当バジブさんでね、助かりました。本当に逆に本当にありがとうございます。でですね、今回なんですよ、添付の資料。ネタ帳、すごいんですよ、これが。何がすごいってね、北海道があって、岩手があって、宮城があって、それでもって、大阪、愛知、まあ、関東は当然ありますよ。茨城、東京、埼玉ね。それで、あとですね、岐阜、あと何これ、沖縄もありますよ。あと佐賀、ね。これほぼ、日本全国ということで、四国だけないのかな？あ、四国だけネタ帳に入ってないか。これは残念。四国以外は全部出ております。あ、四国出てる。栃木。あ、栃木じゃない。徳島。スーパー太巻きですって。すごいぞ、こんなに。まあ、確かにね、なくなっちゃってるお店もあるんですよ。千葉のね、クレイン。ね、クレインさん。コーヒー&食事のクレインはね、ここもね、行ったことはあるんですけども、ここはね、なくなっちゃったし、あとね、弥生食堂さん。ね、野田。確か野田でしたね。弥生食堂さんもおしまいになっちゃったんですよね。あと埼玉のね、カツカレーの大盛りのところなんだっけ、山崎でしたっけ、あそこもね、なくなっちゃってるんですけどもね。まあでも、これね、ありがとうございます。いやー、失敗したなー。もうちょっとね、もうちょっと早くね、本当にメールフォームが使えないと分かっていたら、少なくとも岩手があるんだから、岩手のその大盛りの店行けたですね。いやー、失敗。でもこれ本当にありがとうございます。こんなによく調べましたね、でもね。ちょっとプリントアウトして持ってきたんですけどもね。A4 で60店舗出てるのが1枚、2枚、3枚、4枚、4枚とちょっと。うわー、だから240本。すごいなー。こんなに調べるの大変だったでしょ。ねえ。これありがとうございます。ちょっとこれね、参考にさせていただきたいと思います。行ったことあるお店もね、あるんで、ちょっとライン後で引いてね、整いたいと思いますけども。今度ね、旅バイク祭りの帰りにちょっとね、大盛りのところは攻めたいなと思っておりますんで、静岡、もしくは、山梨のね、お店をちょっとね、これで探って行ってみたいと思います。ありがとうございます。あと私ね、時々こういうのがありながら忘れる時がありますんで、逆にリクエストありましたら、ここ行きますよというふうに言いますんで、そっち行くならあそこ寄れよと、またね、三藤食堂のように言っていただけると、ああ、そうだ、忘れてたっていうことがありますんで、ぜひぜひね、バジブさん、よろしくお願いしたいと思います。あと、もしよろしかったら、大森ツーリングお付き合いいただいても結構ですよ。ブイトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。